清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。大正10年、水の取り入れ・配分をめぐって羽伏村と嫁金村が争っていた。県会議員の松村のところには連日村人たちが陳情に来ていた。そこでため池・吉見ダムを作ったが、相次ぐ大洪水が人々を襲った。調査の結果、通り村にダムを作る計画が持ち上がったが、これを知った通り村の人たちは猛然と反対した。大門山に登ってダム作りの夢を描いていた時、38歳であった松村は73歳になっていた。ダム築造を国の仕事として取り上げてもらうために松村が農林省に働きかける。それに合わせて規制同盟会の人たちが上京して陳情する。波状的に次々と陳情した熱意が功を奏し、昭和33年1月22日、ダムの築造が農林省直轄による着工と決まった。小矢部川流域の町や村の人々の喜びは大きかった。よかったな、よかったな。松村は声を詰まらせながら同じ言葉を繰り返していた。しかし、通りの人々にとっては大きなショックであった。ダム築造となると、通り村が湖底に沈み、村人たちは離村しなければならない。通りの人々のショックをよそに、輸送道路の調査、ダムサイドの地形、地質調査が進められた。それを目の前にして、通りの人々はじっとしておれなかった。この土地はわしらの祖先が永遠と築き上げてきたものだ。墳墓の地をわしらの代になって移すことは祖先に対して申し訳が立たぬ。このまま黙って見ていることはダム建設に協力することになる。村を離れてからの将来の生活に対する不安も大きかった。通りにいれば豊かで平和な毎日の暮らしである。それを捨てて新しい生活に飛び込む必要はなかった。村人はまた覗き地点にピケを張り、一切の調査を拒んだ。町や県の人たちがやってきては説得した。しかし効き目はなかった。通りの人々に納得のいく保証を示すことが先決であった。そのための土地や家屋の調査が計画された。しかし通りの人々は応じなかった。計画はまた難航した。調査が進まない以上、保証予算が立たなかった。町や県の説得で昭和34年12月に開始されたものの、遅々として進まない状態であった。松村は調査が難航していることを知って胸を痛めた。小矢部川流域の人々を救うために、通りの人たちが泣くようなことに追い込んではならない。ダムの上を開拓し、新しい通り村を作ることが一番良い方法である。そうすれば通りの人々が土地を離れずに今の暮らしを続けることができる。さらにダム完成後、観光やダムでの漁業事業を取り入れれば、今よりも良い暮らしを営むことができる。 この案を通りの人々に話して納得してもらおうと思った。昭和35年4月17日、松村は2人の代議士を伴って福光町に帰ってきた。早速、金沢農地事務所長、福光町長、ダム開発課長と相談した。開発課長は松村の案に賛成し、力を込めて言った。私は通りの人々を説得するというのでなく、通りの人々の立場に立って考えねばならぬと思うのです。通りの人々には、祖先の土地を捨てることへの心の痛みとともに、将来への不安も大きいのです。開発課長は、通り村が福光町に合併する以前の村長であった。それがダム建設の開発課長として、通りの人々を離村させねばならなかった。松村の考えも同じだった。わしもそれが大事だと思う。明日通りへ行き、膝を交えて話し合おう。大勢で行くと通りの人々も遠慮があって、言いたいことも十分言えないだろうから、少人数で行くことにしよう。松村がやってくることの連絡は通り村に届いていた。どうせ理想の説得に来られるのだ。松村先生といえども、おいそれと応じられるものか。ダム建設の推進者だ。わしらの気持ちなどわかるものか。わしは松村衆の信者だけど、この話だけは別だ。通り分校の行動に集まった村人たちは冷ややかだった。清廉高潔、愛情の豊かな松村の人柄は、砺波地方の人々から慕われて松村衆を生み、たくさんの信者ができていた。松村はジープに乗って通り村にやってきた。すぐ村人たちの前に立った。松村は300年来水で苦しんできた町や村の人たちの悲惨な暮らしや、吉見ダムの難工事と決壊について話し出した。話している松村の目は潤み、声は震えがちであった。それを通りの人々は無表情な顔で聞いていた。ダム築造の理由を話し終わると、村人たちの希望や意見に耳を傾けた。村人たちの話はやはり移住問題と新しい生活への不安、愛嬌の念が大きく心を占めていた。それに対して松村から、ダムの上の通り村の建設や保証に全力を尽くすことが語られた。傍らにいた竹山雄太郎からも、故郷の佐久間ダムの保証問題や水没後の移住について話が出た。とにかく悪いようにはいたしませぬ。私に任せてくださいませんでしょうか。松村は床に頭をつけて頼んだ。松村の目の下の床がみるみる濡れていった。身じろぎもせず黙っている村人たちの前で、松村は頭を下げ続けていた。通り村では松村たちが帰った日から夜を徹しての話し合いが続けられた。松村先生を信じようじゃないか。先生の人柄からして間違いはない。何日かの後、村人たちはこう言って松村に全てを一任した。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。